77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。8月1日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて皆さんですね、もうこの声でお分かりのごとく、私ちょっと体調崩してまして、今日ですね本当にお聞き苦しい声で大変申し訳ないんですけれども、頑張って楽しく番組進めていきたいと思いますので、どうぞ今日も最後までお付き合いくださいね。そして皆さんですね、今ですねちょうどもう熱中症とかコロナとか流行ってますので、どうぞ体調には気をつけて夏を楽しく過ごしてください。さあ今日も素敵な作品早速ご紹介していきたいと思います。ニーキャップ、2022年まで北アイルランドでは公用語として認められていなかったアイルランド語でラップをし、過激なリリックとパフォーマンスで注目を集める北アイルランド出身のヒップホップトリオニーキャップの誕生を、アイルランド語法成果を求める抗議活動を背景にたどった反自伝的ドラマ、北アイルランド紛争の傷跡が残る西ベルファストの労働者階級の若者たちの姿をユーモアを交えながらスタイリッシュな演出で描き出します。ニーキャップのメンバー3人が演技初挑戦にして本人役を好演、マイケル・ファスペンダーが共演し、2024年第40回サンダンス映画祭ネクスト部門の観客賞をはじめ、世界各地で数々の賞を受賞したことでも話題の作品です。私この作品で初めてニーキャップを知ったんですけれども、しかも本人役を、自身で演じてるから説得力があって見応えがあってなかなか面白かったです。この映画を見てもっと彼らのことを知りたくなりました。ニーキャップ、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開です。続いての作品は入国審査。移住のためアメリカへやってきたカップルを待ち受ける入国審査での尋問の行方を緊迫感たっぷりに描いたスペインの心理サスペンス。この作品が監督デビューとなるアレハンドロ・ロハス&ファン・セバスチャン・バスケスが監督脚本を手掛け、故郷ベネズエラからスペインに移住した際の実体験に着想を得て制作された作品です。わずか17日間で撮影した低予算の作品ながら、サウスバイ・サウスウエスト映画祭2023に正式出品されるなど、世界各地の映画祭で注目を集めた話題作です。記憶探偵と鍵のかかった少女のアルベルト・アンマンがディエゴ、悲しみにこんにちはのブルーナ・クッシがエレナを演じました。この作品、緊張感と圧迫感がもう半端なくって、なんかもう自分がその場にいて問い詰められてるみたいな気になってくるんですよ。それでも最後まで目が離せなかった77分間でした。そして衝撃のラストが待ち受けています。よくできてるなと思って、本当面白い作品でした。ぜひご覧ください。入国審査、こちらは全国順次公開中で、長崎では9月12日から長崎セントラル劇場で公開です。 続いての作品は美しい夏。20世紀イタリア文学の巨匠チェザーレ・バベーゼが1940年に執筆した名作小説美しい夏をイタリアの女性監督ラウラ・ルケッティが映画化した作品。戦争の足跡が迫るトリノを舞台に年上の女性との出会いを通して少しずつ大人になっていく少女の姿をみずみずしく描き出しています。ジーニアとアメリアという二人の女性を演じるのはジーニアを墓泥棒と失われた女神天空の体などアリーチェ・ロルバケロ監督作への出演で知られるイーレ・ビアネロ。アメリアをモニカ・ベルッチとヴァンサン・カッセルの実母の娘でモデルとして活躍するディーヴァ・カッセルが演じ、この作品で本格演技に初挑戦しています。大人への階段を上り始めた少女が恋を経験しながらいろんなことにこう気づいていくんですね。そんな物語を美しいトリノの風景とともに描かれるジーニアとアメリアの2人の関係、美しい夏というタイトルにふさわしい作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。美しい夏、こちらは全国順次公開中で、長崎では9月26日から長崎セントラル劇場で公開です。ここで一曲をお届けしたいと思うんですけれども、現在公開中の映画長崎閃光の影での主題歌をお届けしたいと思います。閃光の影でという曲で、2014年リリースの福山雅治さんの楽曲クスノキを映画のために新たにアレンジした曲で、福山さんがこの曲のプロデュースディレクションを担当されています。この作品を手掛け、長崎出身で被爆3世である松本純平監督から祖父たちの被爆経験を受け継ぎ、平和を次世代に伝えるべく映画のエンディングを飾る主題歌を福山さんに担当していただきたいというオファーに福山雅治さんが答え、本作のために新たにアレンジされました。今回主題歌に起用されるのは今回主題歌に起用されるクソノキ閃光の影では主演の3人、菊池日菜子さん、小野花凛さん、川床敦香さんの3人が歌唱したバージョンとなっています。また使用楽器も明治期に製造され、第一次および第二次世界大戦の戦火を乗り越えて生き続けるバンテージオルガンを用いて新たにレコーディングが行われました。福山さんは2020年より被爆クソノキの存在を未来へつなぐため、総合プロデューサーとして長崎市とともにクソノキプロジェクトを立ち上げ、被爆樹木の保全や苗木の育成、平和学習の支援などを通して命のたくましさと平和の尊さを伝える活動にも尽力されています。それではお聞きいただきましょう。映画長崎閃光の影で主題歌クスノキ閃光の影で。
ミカのフラワーシネマ、
最新作映画をご紹介します。最初にご紹介する作品なんですけれども、終戦80年戦争の意義を苛烈に問いかける衝撃の2作品ジョニーは戦争へ行ったヤビ、こちらが 4K 版初披露ということになるということで上映されるということなんですね。まずジョニーは戦争へ行った戦場へ行ったなんですけれども、赤狩によりハリウッドから追放されるも、ローマの休日など脚本家として多くの名作を生み出し、2015年には彼をモデルにした映画トランボ、ハリウッドに最も嫌われた男も公開されたダルトン・トランボ まあ、彼がアメリカの軍歌でも使われてた志願兵募集の宣伝文句ジョニー・ゲット・ユア・ガンのパロディをタイトルに添え、まあ、第一次世界大戦時に体のほぼ全ての器官を失った青年兵士の視点から戦争の闇を暴いた反戦小説、まあ、ジョニーは戦場へ行った、まあ、第二次世界大戦直前の1939年に発表し物議を醸した問題作をベトナム戦争中の1971年にトランボ自らの脚本監督で映画化した作品で、まあ、第24回カンヌ国際映画祭で審査員特別グランプリほか3冠に輝き、日本でも1972年度芸術祭大賞を受賞した戦争映画の名作が50年以上の時を経て 4K 版日本初公開されるということなんですね。でも同じくあのヤビの方、あ、ノビの方なんですけれども、まあ、自身のフィリピンとの戦争経験をもとにした大岡翔平さんによる戦争文学の最高傑作ノビは1951年に発表され、まあ、第3回読売文学賞小説賞を受賞、まあ、第二次世界大戦下フィリピンのレイテ島を舞台に病魔に侵された中年兵士が飢餓と孤独に苦しんだ末目の当たりにした陰惨な戦場を描きます、まあ、監督はビルマの盾ごとなどの市川崑監督、まあ、脚本を和田ナットさんとタッグを組み1959年に念願の映画化、まあ、映像美の巨匠市川崑監督が戦争における人間の真の姿を映し出したこの作品は第33回キネマ旬報日本映画ベスト10ほか国内だけではなく海外でも高く評価を受け第14回ロカルノ国際映画祭グランプリハンブルク映画祭優秀映画賞バンクーバー国際映画祭カナダ映画協会賞を受賞、2014年には塚本晋也監督の同名作も公開され大きな話題となった作品です。まあ、この作品ですね、まあ、2作品見るには辛い作品なんですけれども見るべき作品だと思います。ぜひこの機会にご覧ください。まあ、この2作品ですね、のびの方は長崎セントラル劇場で現在公開中、そしてジョニーは戦場へ行った、こちらはですね長崎セントラル劇場で8月8日から公開になります。まあ、その他全国でも公開になりますのでぜひ劇場でご覧ください。続いての作品はファンタスティック4ファーストステップ。数々のヒーローを世に送り出してきたマーベルコミックス初のヒーローチームであるファンタスティック4の活躍を描くアクションエンターテイメントです。監督はマーベルシネマティックユニバースドラマシリーズのワンダービジョンを手掛けたマット・シャンクマン。ファンタスティック4の4人を演じるのはペドロ・パスカル、バネッサ・カービー、エボン・モス・バクラック、ジョセフ・クイーンです。私この作品想像以上に面白かったんですよ。まあ、テンポも良くて温かさもあってとってもいい作品でした。映像も素晴らしいのでぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ファンタスティック4ファーストステップ、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は星つなぎのエリオ。トイストーリー、リベンバーミー、インサイドヘッドなどイマジネーションにあふれた作品を送り出してきたディズニー&ピクサーによる長編アニメーション。何光年も離れた星々の世界を舞台に一人ぼっちの少年と心優しいエイリアンが繰り広げる冒険と友情を描きます。ボイスキャストの日本語吹き替え版では人気子役の川原瑛都さんがエリオ、そして佐藤佑さんがグロードンを演じています。まあ、この作品見ながらいろんな感情に浸ってしまったんですよ。まあ、正直ね、最初はエリオのことあんまりこう受け入れられなかったんですよね。まあ、なぜかは映画をご覧になっていただきたいんですけれども、でも物語が進むにつれて両親を亡くしたエリオなりの思いとか、そして宇宙での体験が彼を成長させていく、その過程を見ていくごとに感動してしまってもう涙が出てしまいました。 まあ、思いやりとか親子愛、素敵なものがいっぱい詰まった作品です。映像も綺麗ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。星つなぎのエリオ、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。蘇る声。2025年に90歳を迎える在日朝鮮人2世の映画作家パク・スナムが娘のパク・マイと共同監督し、歴史に埋もれた声なき者たちの物語を描き出したドキュメンタリーです。まあ、この作品一言では語れないぐらいいろんなことを考えさせられました。また一つ史実を学ぶことができました。ぜひこの機会にご覧ください。蘇る声、こちらは明日8月2日から東京のポレポレ東中野ほか全国順次公開となります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは久保田利伸でラララブソングを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。今日はこんな声ですいません。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。